子の眠くなる話。こんにちは、川手由紀子ことゆきです。第59回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。近況報告ですが、なんとこの前偶然に遭遇したんですよ。なんとリスナーの方にですね、びっくりでした。なんか急に川手由紀子さんですかって言われて、え、なになにと思ったら、実はポッドキャストで聞かせていただいてみたいな、どうもいつもお世話になってますとかよくわかんないこと言っちゃったんですけど、いや、こんなこともあるんですね。ほんとたまたまだったらしいですよ。お互いたまたま偶然会ったみたいな感じで。で、なんか声で気づいてくれたのかなと思ったら、いや、意外と、顔でなんか、ツイッターやってるんですけど、ツイッターの写真とこう照らし合わせたらしくて、あ、川手さんだと思って話しかけてくださったそうです。いやー、こんなこともあるんですね。そんな今回のテーマはですね、人間失格の続きをお送りいたします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク、恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
自分は終身教科書的な正義とかなんとかという道徳にはあまり関心を持てないのです。自分には欺き合っていながら清く明るく朗らかに生きている、あるいは生きうる自信を持っているみたいな人間が難解なのです。人間はついに自分にその妙諦を教えてはくれませんでした。それさえ分かったら、自分は人間をこんなに恐怖し、また必死のサービスなどしなくて済んだのでしょう。人間の生活と対立してしまって、世々の地獄のこれほどの苦しみをなめずに済んだのでしょう。つまり、自分が下男下女たちの憎むべきあの犯罪をさえ誰にも訴えなかったのは、人間への不信からではなく、またもちろんクリスト主義のためでもなく、人間が妖造という自分に対して信用の殻を固く閉じていたからだったと思います。父母でさえ自分にとって難解なものを時折見せることがあったのですから。そうしてその誰にも訴えない自分の孤独の匂いが多くの女性に本能によって嗅ぎ当てられ、後年様々自分がつけ込まれる要因の一つになったような気もするのです。つまり自分は女性にとって恋の秘密を守れる男であったというわけなのでした。第二の手記。海の波打ち際と言ってもいいくらいに海に近い岸辺に、真っ黒い木肌の山桜の かなり大きいのが20本以上も立ち並び、新学年が始まると山桜は褐色の粘っこいような若葉とともに、青い海を背景にしてその絢爛たる花を開き、やがて花吹雪の時には花びらがおびただしく海に散り込み、海面を散りばめて漂い、波に乗せられ再び波打ち際に打ち返される、その桜の砂浜がそのまま校庭として使用されている東北のある中学校に、自分は受験勉強もろくにしなかったのに、どうやら無事に入学できました。そうしてその中学の制帽の気象にも、制服のボタンにも、桜の花が図案化せられて咲いていました。その中学校のすぐ近くに、自分の家と遠い親戚にあたる者の家がありましたので、その理由もあって、父がその海と桜の中学校を自分に選んでくれたのでした。自分はその家に預けられ、何せ学校のすぐ近くなので、朝礼の鐘の鳴るのを聞いてから走って登校するというような、かなり怠惰な中学生でしたが、それでも例のおどけによって日一日とクラスの人気を得ていました。生まれて初めていわば他郷へ出たわけなのですが、自分にはその他郷の方が自分の生まれ故郷よりもずっと気楽な場所のように思われました。それは自分のおどけもその頃にはいよいよぴったり身についてきて、人を欺くのに以前ほどの苦労を必要としなくなっていたからであると解説してもいいでしょうが、しかしそれよりも肉親と他人、故郷と他郷、そこには抜くべからざる演技の難易の差が、どのような天才にとっても、たとえ神の子のイエスにとっても存在しているものなのではないでしょうか。俳優にとって最も演じにくい場所は故郷の劇場であって、しかも六神眷属全部揃って座っている一部屋の中にあっては、いかな名優も演技どころではなくなるのではないでしょうか。けれども自分は演じてきました。しかもそれがかなりの成功を収めたのです。それほどの癖者が他郷に出て、万が一にも演じ損ねるなどということはないわけでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
ちょこっとトーク。おー、すごい拍手から始まったちょこっとトークのコーナーです。内容はそんな拍手喝采な感じじゃないんですけど、あ、お、終わった。ですね、今回はですね、夏の思い出です。夏終わりました。まだちょっと残暑が厳しいですけれどもね、今年の夏の思い出ですね、前回の収録から何か変わったかと言いますと、江ノ島に行ってきました。イエーイと言ってでもですね、なんか泳ぎに行ったわけではなく、まあ午後まで、お仕事をしてから江ノ島に行ったんですけれどもね、江ノ島に行った一つの目的はですね、私の大好きなカフェがありまして、それは江ノ島じゃなく藤沢なんですけれども、まあ、藤沢のホテルの1階にあるカフェが私のお気に入りの場所だったんですよ。一回ホテルに泊まったことがありまして、その夕食で利用したんですけれども、そこにある藤沢ナポリタンっていうナポリタンがめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。私ケチャップ大好き人間なんですけれども、好きな料理はオムライスとナポリタンっていう大好き人間なんですが、ナポリタンっていうと通常はトマトのそのケチャップの酸味とかが結構強いと思うんですが、その藤沢ナポリタンはですね、ちょっと甘みがあるんですよ。で、砂糖の甘みではなくて、なんかでもまろやかな、なんだろう、甘さは何だったんだろうと思って、でもものすごく美味しいナポリタンだったんですね。麺も細麺で、で、そのナポリタンがあまりにも忘れられないので、もう一回行きたいな行きたいなってずっと思っていて、結局行けずじまいだったのが、なんとお盆の時期にですね、行ってみちゃったわけですよ。遠路はるばる1時間ちょっと片道1000いくら使いながら頑張って行ったんですが、まあどうやらカフェタイムとディナータイムとありまして、カフェタイムに行ってしまいましてですね、まあお腹空いていたので、まあちょっとしたものをつまんで飲んでディナータイムまで待っていたんですね。で、もちろんそのカフェタイムにはナポリタンがなかったんですよ。で、ディナータイムになりました。あ、いよいよだーと思ったらですね、なんとナポリタンがメニューから消えているんですね。え、なんでだろうと思ったら、どうやらお店がですね、一回なんか変わっちゃったらしく、メニューも一新されてしまったみたいで、2年前はあったんですよ。2013年には確かにあったんですけど、その2年後の今年、メニューから突然と消えてなかったことにされておりましたね。いや、マジショックだったな、あれは。ほんともう帰ろうかと思ったぐらいショックでしたね。で、結構ブログとか見ると、2013年の時はですね、皆さんなんかブログに、やっぱナポリタンが美味しいっていうような記事を上げているんですよね。それが、2014年から忽然となくなりまして、どうやらその辺が切り替えの時期だったらしいんですよ。いや、マジほんとナポリタンも伝説ですね、私の中で。あと好きな、ナポリタンのタイプはですね、細麺で、ケチャップで、ちょっと甘さがあるナポリタンです。情報お待ちしてます。っていう、そういうショックを隠しきれずに、とぼとぼと江ノ島まで歩いていたんですが、まあ今年ですね、まあ前回も言いましたが、海とかそういった水辺に行くことがなかったんですけれども、江ノ島の海辺の方にですね、ちょっと腰を下ろして海をぼーっと眺めておりました。私、去年だかの、まあ、芝居の公演の終わりの時も江ノ島に行ったんですね。なんかこう、ちょっと切り替えたい時に、どうやら江ノ島の海に行っているようなんですが、ずっとぼーっとしてて、で、海岸ではですね、若い子たちが花火とかしてるわけですよ。その中ずっとぼーっと1時間ぐらいしてたんですが、さすがにちょっと寒くなったので、まあ、いそいそと帰ってって言った。なんか、まあ、のんびりとした江ノ島の旅行でした。そんなもんかな。あとはですね、そう、水着にはなったんですよ、実は。海とか行ってないんですけれども、それはですね、ちょっと最近撮影の仕事が入ってきまして、それが水着の撮影があったんですね。すごいですよ。私、人生で初めてです。一回の30分だか1時間ぐらいの間に3着ぐらい水着を着たんですけど、いやー、すごかった。まあ、いい経験をさせていただきました。まあ、水着、慣れてよかったな。去年は慣れなかったので、今年は慣れてよかったです。まあ、そんな感じですかね、夏の思い出は。まあ、旅行、倉敷に行ったり、江ノ島行ったり、水着になったり、あとは、 まあ、友達のそのライブイベントとか行ったりとか、まあ、ちょこちょこ外に出かけていた気がします。まあ、ちょうどですね、今9月に入りまして、まあ、夏の疲れが出てくる時かと思いますが、まあ、ちょうどよく眠れる時期にもなってきましたのでですね、寝具等を一新して、シーツなども変えて、いい睡眠ライフが送れたらいいなと思っております。そんな感じです。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
懐かしチャンネルの吉田俊です。
ゆいぎしるいです。
万太郎です。
この番組は懐かしむことが大好きな
すべての人のための
時代体感番組です。
各週日曜日、株式会社アルファからポッドキャストにて配信中。どうぞよろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回も人間失格をお送りしました。次回もですね、人間失格です。ずっと続いていきます。よろしくお願いします。告知です。10月舞台に出ます。10月31日11月1日土日です。西日暮里の殿広浩二記念劇場にて、虹色クレヨン様プレゼンツリハーサルに出演します。私、メインの役をやらせていただくんですが、ダブルキャストなんですね。で、その詳しい時間などは、後日、ブログでお知らせしますので、確認していただければと思います。あとはですね、番組やお便りは常に募集しています。感想ご意見扱ってほしい題材など何でもいいので送ってください。宛先は、zzz@alpha-radio.com です。また私の、川手紀子の個人的なブログ、明日の風のためにで検索してくださると出てきます。ツイッターなどもやっていますので、フォローなどもお待ちしています。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。またね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。